その下、知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び、投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、合同会社エンドブオーシャン代表でお金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンス支援をしたり、経済メディアで寄稿をしたりしているしげです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今回のテーマはですね、
はい、
著者が語る漫画でわかる決算書謎解きトレーニングです。
はい、ありがとうございます。
はい。まあ、これ、聞いてくださってる方にご説明するとですね、しげさんが、2冊目となる書籍を、3月14日に発売されまして、まあ、それのタイトルが、正式タイトルちょっと長いんですけど、まあ、ちゃんとせっかくなんで読むと、漫画でわかる、一歩先の企業株価分析ができる、決算書謎解きトレーニング、いう本を出版されました。はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、
で、著者がですね、まあ、しげさん、村上茂久さんと、あと漫画家として枕周平さんというお二人が、はい、著者になっております。
はい、
はい、で、まあ、今日はですね、この発売から、まあ、1ヶ月もまだ経ってないぐらいなんですけど、まあ、それお祝いということと、まあ、あとそのせっかく著者がパーソナリティなのでいろいろ聞いていきたいなと、はい、
はい、
いう感じなんですけれども、まあ、早速ちょっといろいろお聞きしていきたいんですけど、
はい、
まあ、その発売から今3週間ぐらいかな、今4月の頭ぐらいなんで、これ収録してるのがなんですけど、はいはい、実際今この1ヶ月ぐらい発売しての反響とか反応とかなんか。
そうですね、まあ何人か、まあ、知人経由で感想をもらったのはいくつかいただきましたね。ただ、うんうん、私が見る限り、まあ、ウェブとかブログとかアマゾンとかで、うん、全然知らない人がなんかレビュー書いてるみたいなのはないんじゃないですかね。まあ、ツイッターでちょこっとだけありましたけど、
うん、
まあ、それも何ていうか、私がウェビナーに登壇した時に聞いてくれてた人が買って感想くれたみたいな感じなので、まあ、全く知らない人ではない、うん、ないんで、
うん、
まあ、そういう意味では、まあ、知ってる人経由でちょこちょこ感想もらったという感じですね。はい、
なんか言える範囲としてはどんな感想がありました？
一番多いのはやっぱり漫画なんで読みやすいですっていうですね、うん、そういう感想をいただいたのとか、あとはそうですね、まあ、私のことをもともと知ってる人とかは、
うん、
まあ、ちょいちょい、ああこれは村上が書いたっぽい、こういうところって仕事とかでもよく言ったりしてるよねみたいな、そういうようなコメントをもらったりします。まあ、具体的に言うと最後に私問いとはとはって書いてるんですけども、
はいはい、
終わりにのとこですね、
うん、
あそことかはなんかピンと来てるみたいな人がいましたね。
はい、なるほど。
問いを見つけるとかですけどね。はい、
はいはいはい。あ、いや、実は僕もしげさんに本を検本というかいただきまして、は
い、
ありがとうございます。は
い、
手元に、
はい
はいはい、今あって、もう2回ぐらいはとりあえず読んだんですけど
いや、はい、まさきさんぐらいじゃないですか、これ2周してくれたらありがとうございます、
はい、いえいえ、まあ、ちょっといろいろ聞きたいんですけど、
はい、
一つはですね、まずそもそもこの漫画版っていう話ってなんで出てきたのっていうところで、あ、はい、というのはその書籍版というかテキスト版というかが、2021年の12月に出たわけじゃないですか。
はい、そうですね。
で、ある意味内容というか伝えたいことはその本で一回出されてるのに、なぜまた漫画版ってなったのかがちょっと知りたいなと。
そうですね、まあ、理由いくつかあるんですけども、まあ、大きく言うと2つあって、まず1つ目の、1冊目の、決算書謎解きトレーニングが、まあ、無名の一冊目の私にしては、まあ、思ったより売れてくれたと。まあ、増刷かかるぐらいは売れてくれたというのがあって、うん、まあ、編集、まあ、出版社的にも、まあ、それは最低限のハードルはクリアできたと。まあ、よかったねと。まあ、そういった文脈の中で、やっぱり編集者の方もついにネタを探してるんですよね。
うん、
次の本。もうついに、もう大変な仕事なんですよ、編集者って。やっぱり、作家見つけて、うん、一冊目もね、編集者からわざわざ私にアプローチ来ましたから、
うん、
まあ、そういった中で、新しいネタを探す中で、決 決算書の謎解きトレーニング2でいくか、漫画でいくかっていう、まあ、その両方の案があったらしいんですよね。
はい、
社内の中でですけども。
うんうん、
で、あと漫画っていうのはやっぱりご存知の通り、例えばそのライフシフト、漫画でわかるライフシフトみたいなとか、
はいはい、
なんか漫画でわかる夏の習慣とかですね。はい、あと、まあ、ファイナンスの本とかでも、あのファイナンス志向の朝倉祐介さんの、はいはい、本も漫画になったりと、まあ、ビジネス書自体が結構その漫画が売れやすくなってるケースがあるんですよね。
ほう、
でヒットして漫画でさらにあの読者層を増やす、例えばあの会計の世界史とかももともとの本は結構硬派な本なんですけども、まあ、それが漫画で出るとか、まあ、経営戦略全史っていう本とかも漫画でなったりみたいな感じなんですよね。まあ、そういった中でやっぱ漫画になると読者層がまず増えるっていうのが1点目、
うん、
で、はい、あとはあの私の1冊目の決算書の謎きトレーニングは、会計とか簿記の説明ほぼゼロなんですよね。もう書よっていうか最初からほぼ分かってる前提で、
うん、
もう書くわけなんですね。 PL とか BS 説明なしみたいな、
うん、
そういうのをもうちょっとつけて漫画にすることによって、あの読者層アプローチできる読者層が増えるんじゃないかという、
うんうん、
まあ、そういう狙いが漫画版にはありましたと、
うん、
で2ですね、決算書謎解きトレーニング2については、
うん、
まあ1冊目の時に私、7社取り上げたんですけども、
はい、
ビジネスインサイダーでも80本ぐらい記事書いてるんで、
お
う
お
う、
は
い、ネタとしてはいくらでもあるんですね。そういう感じで書ける記事ネタは、うん、
取り上げる企業のネタが、まあ、数十社あるってことですよね。
そうですね、数十社あるので、うん、まあ2でもいけたですけど、
うん、
もうこれは世の中の、出版業界の、まあ、ある種法則に近くて、
うん、
1が売れた場合に2番煎じ的な2ってあんま売れないんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へえ。
まあ売れにくいっていう、まあそういうちょっと通説があってですね。
へえ。
はい。で、確かに大手町のランダムウォーカーさんの世界一楽しい計算書の読み方とかもですね、あの、うん、1冊目めちゃめちゃ売れて、で2冊目、うん、私が読む限りめっちゃいい本なんですよ。
ほうほう。1
冊目より2冊目の方がやっぱり気合入ってるし、私はそういう感じたし、やっぱり1のフィードバック踏まえて2もより面白い視点になってて面白いんですけど、どっちかっていうと2が出て1がまた売れてる感じなんですよね。
ほうほうほう。
で、あの、他にもやっぱり、まあ、たまに例外ありますけど、あの、ビジョナリーカンパニーみたいな本って、1よりも2の方が売れたんですけど、
はいはい。
多分、ちょっと、少ないというか、まあ、映画もそうじゃないですか。
はいはい、はい。
まあ、アナ雪も1と2ありますけど、
はい、はい。
まあ、1の方が、まあね、やっぱり人気があったりみたいな。
そうですね。まあ、一般的には確かに、まあ、2っていうと、言い方あれですけど、2番煎じになるケースが多いかなという、はい。印象はあります。
昔で言うとね、竿だけ穴で潰れないのかっていう、あの山田真也さんの本がもうめちゃめちゃ売れて、うん、200万部ぐらい売れたんですね、はい、会計の本なんですけども。
そんな売れたんですか、あの
本。もうめちゃめちゃ売れて200万部とか売れましたよ。で、あれのナンバー2で、まあ、タイトルがまずインパクトあるじゃないですか、竿、
はいはい、
だけ穴で潰れないのかっていう。
あの、はい、僕もタイトルだけでなんか1回ぐらい読んだことあるかもしれないです。
で、実はあれの続編的なものが、食い逃げされても、なんだけど、食い逃げされても、
あ、まあ、ちょっと後で、はい、
まあ、その
つなっときます
ね。そうですね、そういうタイトルで、はい、まあ結構食い逃げされてもなんか犯人追うなみたいな、そんなタイトルなんですよ。
はいはいはい。
なで、まあ結構また似たような感じで結構気になるタイトルじゃないですか。あ、
これか。食い逃げされてもバイトは雇うな、禁じられた数字、これかな。
あ、そうですね、
山田真也2008年。
そう、食い逃げされてもバイトは雇うな、はい、で私も読んで、あ、面白いなと思ったんですけど、
はい、
やっぱちょっとその一発目に比べれば落ちてましたし、
うん、
でさらに言うと3冊目また出したんですよ。
あ、国、そう、3匹目の土壌、
3匹目の土壌がですね、国営されてもバイトは雇うな、なんて大間違いみたいな、そのタイトルなんですよ。まあひっくり返してるんですよ、ナンバー2を。
はいはいはい。へえ、そうなんだ。
で、まあなんていうか、ある意味シリーズ化までいけばそういう感じでいける可能性はあるんですけど、
う
ん、
あ、まあそうですよね、確かに、
はい、まあ私のは別にそんな大ヒットしたわけでもなくて、
うん、
まあ、スマッシュヒットでもなく、まあ、ちょこっと増刷かかったぐらいの本なので、
はいはい、
まあやっぱり漫画で幅広くアプローチした方がいいんじゃないかという、
うん
うん、まあ、そういう結論がですね、
うん、
私がいないところでですね、
うん、
まあ、出版社内で行われた みたいな、
うーん、
まあ、ちょっと詳細知らないですけど、
まあまあまあ、そうですね、
そういう、はい、じゃないかなというところですね。はい、
だからまあ2よりも漫画ということで提案がしげさんのところに来て、でしげさん的にもまあじゃあそれでやってみたいと思いますみたいなことになったわけですね。
は
い、
そうなんですよ。ただただですね、やっぱり、一つ問題がありまして、
はい、
漫画の場合はですね、当然漫画家が必要じゃないですか。
うん、まあそうですね。
で、おそらく世の出版社ってビジネス系の出版社と漫画家抱えてない方が多いんで、
う
ん、
まあそうでしょうね。
なんかそういう漫画家エージェントみたいなのがいるらしいんですよね。
うん、まあ外部の会社さんとしていて、この漫画版の時にはそういう会社さんに相談するってことですよね。
そうですね。で、そこでマッチングして、あ、こういう人ならいますっていうふうになるんですけども、
ほう、
当然、まあ、エージェントをかますより直漫画家で行った方が、
うん、
コスト面ではやりやすいじゃないですか。
まあそうですね、漫画家さんと直にやり取りできた方が、はい、
うん、まあ、当然ね、
エージェントフィーは入ってこないと思いますね。はい、
でただやっぱエージェント使わないと漫画家をゼロから探すんで、
うん、
そんな周りに漫画家の知り合いなんかいないじゃないですか。普通は、
普通はいないですね。
普通はいないですよね。っていう中で、村上さん知り合いの漫画家いないですかねっていうふうに言われて、
うん、
漫画家なんか知り合いいたかなみたいな、
うん、
でたまたま2人ぐらいいたんですよ。
はいはい。
でその1人が今回書いてくださった枕さん、
うんうんう
ん、で枕さんはまあ、まさきさんも、
はいはい、
ちょっと関係、お仕事働いてた会社で、
はいはいはいはい、私も昔、そうですね、はい、業務委託でちょっと関わってた会社で、はい、
で、私もそこちょっと業務委託で関わってた会社があって、その時に枕さんと一緒に仕事をしたことがあって、
はいはい、
で、その時は僕動画を作ってもらったんですね。なんで、僕が、はいはいはい、会計とかの話の骨子を作るんですけども、
うんうんうん、
そのストーリーとか、なんていうか、ちょっとした会話とか、設定とかは全部枕さん考えるみたいな。
うんうんうん、
で、それをアニメーションに落としていく。で、それを僕がまたもう一度、会計とかファイナンス視点で、監修して、フィードバック入れるみたいなことを、
はいはいはいはい、ストーリーものの動画研修コンテンツを一緒に作ったってことですね。
そうですね、動画研修コンテンツを一緒に作ったっていうことがあって。
はいはい。
で、実は、僕そこで、対話でこんな感じっていうのを、そこって最初あれなんですけど、作るときってそういうのってもう設定なしで A さん B さんっていうだけ作って、2人で喋っていってこんな話っていうのを作った後に、
うん、
枕さんとかが設定入れてくれて、キャラ付けしてくれて出てきていくみたいな、そういう順番だったんですよね。で実はそういった経験があったんで、僕決算書覗きトレーニングで対話型作れたんですよ。
あ、実はあれなんですね。じゃあ、はい、決算書謎解きトレーニングの、いわゆる文章版の方が出る前段階として、実はそのストーリー動画コンテンツ作りがあったんですね。は
い、あ、そうなんですよ。そうなんですよ。
そうなんだ。
で、そこで枕さんとかと一緒にやり取りしたりとか、動画コンテンツを作る中で、動画コンテンツは当然対話じゃないですか。一方的に喋ってるのがストーリーがあるような、
そうですね。
動画コンテンツだったんで、
はいはい、うん、
でそういう経験が僕あったんで、一冊目の時に、出版社の編集者に、うん、まあ、ビジネス書でやるストーリーものってちょいちょいあるじゃないですか。
ありますね。はい、
まあ、昔で言うとザ・ゴールとかもそうですけども。
そうですね、結構アメリカのとか多いですよね。はい、うん、
でただまあね、私もそんな必要力ないんで、ただ対話型ならいけると、2人がしゃべるだけなんで、対話型ならば。で対話型っていうのはその「嫌われる勇気」っていう本で、まあ、すごくヒットした感じでもあったんで、まあ、そういった文脈でできた。でもその原型は実は枕さんと一緒に作った、
ほうほう、
その動画コンテンツが僕経験してたんで、
ほいほい、
書けたっていうのがありましたね。
ああ、じゃあ今回その漫画版でその枕さんの漫画家さんにお声掛けするのも含めて、じゃあなんかある意味ではルーツに帰ってきたみたいな。
そうなんですよね。まさにコネクティング・ザ・ドッツに近いものがありましてですね。あ、枕さんいたなと。はいはい、で、それ枕さんと一緒に動画作ったしみたいな、仕事一緒にやったことあったわっていうので、はいはい、枕さんにお声掛けして、こんなあるんですけどっていうふうに言って、じゃあちょっと編集者含めて3人で喋りましょうかっていうので、
うんうん、
3人で喋って、
うん、
で、まあいろいろね、その報酬とかも当然あったりはするんで、
まあ、
はい。で、そこは私あんまほぼ気にしなかったんで、まあ、枕さんの、いい条件で、はいはい、で編集者としても、はいはい、なんていうか 作るのに機能する感じでお願いしますっていうので、あのまとまったっていうのが去年の8月か7月とかそんな感じじゃないですかね、はい、っていう感じですね。
じゃあそこからプロジェクトが実際に動き出して実際にこう作っていったと、はい、いうことになるわけですね。
そうですね、はい、
それで言うと今回のこの漫画版って、まあ、さっきの話にもあったんですけど、届けたい読者層は最初の書籍版と違うってことですか？
そうですね、そういう意図もあって、やっぱり一冊目は BSPL の説明とかもゼロで、
うん、
一社目がいきなりメルカリじゃないですか。
でしたね、
はい、しかもいきなりなんか5期連続赤字みたいな、
はいはい、
なんかそんな会社取り上げて、一発目からいきなり時価総額の話出てくるみたいな。
あ、確かに結構上級なところから入ってましたよね。
まあ普通もうちょい入り口あるだろうみたいなところがあるのが、まあ、当時やっぱなんかそこまで気が回らなかったんでしょうね。いきなりメルカリが行ったのとインパクトとして、まあ、メルカリやっぱりすごく若者にも使われてるし、みんなも知ってるし、なんかすごく伸び盛りなのに実は赤字なんですみたいなところの、
うん、
インパクト重視で行っちゃった感じがありましたね、今思うとですけど。で、そうじゃなくて、やっぱりもうちょっと会計の基本を入れようっていうことを考えて、はいはい、じゃあ何しましょうかというふうな考えて、あ、これ任天堂いいんじゃないかと。ビジネスインサイダーでも任天堂の記事書いてましたし、
はいはい、
その時確か正木さんからもね、あの感想いただいたのを私は覚えてますけど、
はいはい、
あ、2年前、ちょうど2年前ですよね。はいはい、4月だったんで。で、そのビジネスインサイダーの記事もあった通り、任天堂って結構 BSPL はめちゃめちゃ分かりやすいんですよね。
うんうん、
で、複雑な要素もゼロで、
はいはい、
で、日本で任天堂を知らない人は、
まあ、ほぼいないでしょうね。
ほぼいない。もうゼロって言っていいんじゃないですかね。うん、
まあ、いないと思います、ほぼ。
老若男女知ってますしね、あと大人世代はむしろ花札とかトランプで任天堂有名なんで。うんうん、
ですね。
はい。で、誰もが知ってるし、分かりやすいし、で BSPL としても理解としては分かりやすいんで、
うん、
任天堂だっていうのでバシッと決まった感じですね。はい、
なるほど。ちなみにそうですね、漫画版の中身で言うと、まあ僕の理解するところで言うと、その、書籍版の方では先輩社員と若手社員みたいな2人だけの会話で完結してたんですけど、
はい、
この漫画版キャラがめちゃくちゃ増えてまして、
はい、
主人公の財務部の金野くんと先輩の教えたさんっていう女性社員と、はい、あと妖精のファーイーナンスと招き猫のマネッキーと、
はい、
他にも主人公の親族みたいなのとかいっぱい出てきて
そうですね、そうですね、
非常にまずキャラが多いっていうのがあってでキャラが多い上にストーリーの流れがあると。
はい、
で主人公の金野くんが会社で財務部に配属されたりとか、あとはなんかおじいちゃんが亡くなって遺産で株を相続するみたいな、
そうですね、
そういう、はい、まあ、ストーリーが一応ある中で、ま、の中で章立てになっていて、いろんな企業の話が出てくると。
そうですね、
はい、で第1章任天堂、第2章はさっきも出たメルカリ、第3章スラック、第4章アマゾン、第5章エーザイ、第6章ソフトバンクグループと、
はい、
まあ、こんな感じになってるわけですが、まあだからこの書籍版と大きな違いとしては、書籍版だと電通があったけど電通がなくなって漫画版は任天堂が増えたみたいな感じですか？
話としてはそうなりますね。はい、
うんうん。題材はそうってことですよね。
題材はそうですね。
うんうんうん。
で、任天堂が入った理由は今話した通りなんですけども。は
い
は
い、そうですね。わかりやすいし、みんな知ってるからっていう。
はい。で、電通が消えた理由は、
うん、
もうこれ私が言いましたね。
うん、
電通は消していいんじゃないかっていう。で、なんでかっていうと、一冊目書いた時に、まあ、Amazon とかいろんなブログとかで、幸いレビューもらったんですけど、やっぱメルカリ、スラック、アマゾン、エーザイ、ソフトバンクは、
うん、
いずれもやっぱ言及あったんですよね。ソフトバンクは複雑だったけどこうなってるんだとか、
うん、
エーザイの ESG 面白かったですみたいな感じで、
うんうんうんうん、
とかアマゾンが利益出さないけどこういう仕組みなんですねとか、
うんうん、
あったんですけど、電通ほぼゼロでしたね。
あ、フィードバックがあってこと
ですね。フィードバックなかったんですよ。
うん、
で、僕電通実は結構自信があったんですよね。
はいはい、
地震があったっていうのはやっぱり減損あの会計とか入ったりしてるとか、結構 M&A 失敗してドンと赤字みたいな会社って結構ニュースとかでもあったりするんですよね。でそういった点もあって結構僕は気合い入れて書きましたし、実は一冊目の計算書謎解きトレーニングで唯一オリジナルが電通なんですよ、
うんうん、
電通以外の残りの、まあ、5社については、うん、ビジネスインサイダーとかの元ネタがあってそれを加工してるんですね。
はいはい。
でも電通はもう書き下ろしなんですよ、
はい、
あの本のために、うん、で反応一番なかったんで、
ああ。
しかも一番最後の章っていうことは読んだ五読感としては最後の印象残るはずじゃないですか。
そうですね、終末効果的な意味で言えば
まさに終末効果があるはずなんですよね。しかも、うん、減損会計とかまあ、そういったところとか、
はいはい、
M&A も入れたりとか、
うん、
で最近 M&A で失敗してドーン高字出るみたいなケースがあったりする。その中ではキャッシュで見ればどうなのかみたいなところがあって、
うんうん、
これは言ったでしょという、うん、ちょっと心の中で自信があったんですけど、
うん、
思いっきり外したのと、
うん、
あんまり読者はそこニーズなかったんだなっていうのが分かったんで、
はいはい、
あとちょっと難しかったかもなって、一人だけ唯一電通のところですごい食いついた人がいて、そういう人がすごい感想をもらったんですけど、
はい、
結局よく分かんないっていう話だったんですよね。でも
う
これは深掘りいいかなっていうので削除しましたね、
うんうん、
はい。一番最初に決まりました、もう電通やめましょうっていう、はい、はい。
じゃあ電通なくして任天堂が増えたと。
そうですね、はい、
はい。これ順番とかも多少変わってるんですか？
あ、変えましたね。1冊目の本は1章メルカリ、2章ソフトバンクグループだったんですけども、
はいはい、
やっぱ今読み直しても、まあ、1章のメルカリはともかく2章のソフトバンクグループって結構きついなと思ったんですよね。
うん、まあ非常に複雑っていう話
ですね。いきなり複雑で連結とか入ってくるみたいな。
はいはい。
でも日本一決算が複雑な企業ってタイトルに入れてやってるんで、それを2章に持ってくるってやばいだろって改めて思ったんで、
お
で6章の最後に今回は持ってきましたね、意図的に。
はいはいはい、はい、そうですよね。なんか今回の漫画版の中でもその主人公がこういろいろちょっとずつ学んで成長していく中で、めちゃくちゃ難しいソフトバンクグループもなんとかその妖精とかのまあ入れ知恵なんだけどまあ一応説明できる風にはなったらしいみたいな感じで。
そうですね、はい、で実は3章と4章も発売高齢の1ヶ月ぐらいまで順番逆だったんですよね。さっきアマゾンで、その後スラックだったんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよね。で、その理由としてはメルカリがあって、まあ、ガーファーのアマゾン来て、まあ、スラックっていう順番がいいかなというふうに思ったんですけど、
うん、けど
何度か読み直してる中で、スラック先の方がいいなと思って、
うんう
んうん、なんで思ったのかな、ちょっと細かい理由忘れたんですけど、
うん、
企業価値かな、企業価値の文脈を先にやっぱ入れたいなっていう風な思いがあったんで、スラック先にした感じでしたね。
うんうん、うん、
はい、
はいはいはい、
という感じでしたね。
なるほどな。まあそれでスラックが来て、アマゾンが来て、
はい、
でエーザイ、まあエーザイは確か書籍版でも結構後ろの方だった気がするんですけど。
そうですね、エーザイは6章でしたね、書籍版は。はい、
これは何なんすか、なんかその決算書とかそのものとはあんまり関係ないポイントの話だからってことなんですか。
そうですね、エーザイはちょっと ESG というトレンドを入れるっていう文脈と、ちょっと厳密には決算書っていうよりもいわゆる非財務情報を説明するっていう文脈で入れたりはしてるんで、
うん、うん、
ここになってますね。
なるほど。で、はいはい、最後にその一番難解なソフトバンクグループで終わると。
まあストーリー的にもね、もう教えたさんという上司がいるんですけども、
うんうん、
まあやっぱり枕先生が6章の入りとかすごくうまい感じで作ってますよね。こういう、うんうん、ラスボスが来たみたいな感じの、はい、そういう作りにしましたね。はい、
なるほどな。はいはい、理解です。ちなみにそうか、今教えたさん上司って言ってて、あれ先輩じゃないのって思ってたけど、ちゃんと主人ん登場人物紹介に上司って書いてました。え、これちなみに、はい、役職何なんすか、教えたさん。
教えたさんは一応教育係なだけなんで、そこまで細かい 役職設定はちょっと僕も。
え、係長とかじゃないんですか？教育係なんですか？
教育係ですね。教育係っていう扱いですね。
あ、は
い、
そうなんですか。教育係って上司なのかなっていう、いや、めっちゃどうでもいいこと思ったけど。
あの、まあ、まあ、でも、そうですね。ちょっと、そうですね。上司というか、まあ、係長ぐらいですよね、イメージで言うと。
あ、イメージで言うとね。
イメージで言うと係長。
はいはいはい、係長ぐらいな感じ、まあ
レポートラインな感じですね。
はいはいはい。なるほど。あの、まあ、その辺のですね、細かいストーリーはぜひ皆さん、あの本を買って読んでいただければと思うんですけど、ちなみにこの主人公の金野くんのいる会社は何の会社なんですかね、これ。それ書いてありました？
いや、書いてないですね。
書いてないですよね。
書いてないです。書いてないです。
そう、それ僕も思いました。何の会社なんですか？
その辺は実は、あ、そういうことですね。今言われて改めて気づいたんですけども、そこまで深い設定はそこなかったですね。
マジっすか？
はい。
一応でも主人公、あ、メーカーなんですか？
メーカー的なイメージですけどね。
あ、そうなんですか。
はい。
いや、まあでも財務部が、に3年目で移動するぐらいだから、まあまあ大きい会社なんだろうなと思ったんですよ。
そうですね。そうですね。大きい会社ですよ。だって、大きい会社ですよ。わかるかわかんないですけど、ね、最後の6章のソフトバンクグループのところで、教え田さんの家が最初に出てくるんだけど、
はいはい。
これタワーマンション住んでますからね、教え田さん。
あ、本当だ。なんか、教え田さんの家でタワマンが映ってるっていうことは、
で、次のページが結構なでかい、あ、でもこれ同じビルなのか。
いや、これ違いますよね。タワーマンじゃなくて、これオフィスじゃないですか。
あ、すいません。オフィスですね。すいません。
そう、今僕、ちょっと教え田さんの家がこれ広すぎると思ったんですけど、オフィスですね、これ。
これオフィスですね。間違えました。はいはい、すいません。オフィスですね。あ、僕、ここちょっと教え田さんの家と思ってましたわ。タワーマン住んでると思ってました。
庁舎。
いや、この辺の細かい設計はもう、あれなんですよ。
え、
枕さんが作ってるんで。
あ、なるほど。
で、僕とかもネームから見てるんですよね。ネームって
で、漫画の台本的なやつですよね。
漫画の台本的な。
はいはいはい。
で、もうネームを5、6回読み直してるんですよ。やっぱり修正ってネームってするんですよね、すごい。
は
い
は
い、
まあ当たり前ですよね。だって、ペン入れしてから直すなんていうのは非効率にも程があるからってことですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。だから、ちょっとネームのイメージが結構強かったですね。はいはい、
なるほどな。だから、その時は、あ、これ教え田さんの家かな、夜だし、とか思ってたら、普通に教え田さんが夜オフィスで残業してたってことですね。
そうですね。そうです。失礼しました。
でもこれ教え田さん、その夜中まで明かりついてる中でやってるのが、後輩に出す難しい会社の決算情報を探してるって、これ仕事としてどうなんですかね、この人。
ついに見つけたわって言ってますからね。
ちょっとあんまり、
うん、
これ僕が教えたさんの上司だったらお前何やってんのって言いますけどね。そんなのいいから仕事しろよっていう。
まあそうですね。
な後輩に出す難しい企業の謎なの見つけてる場合じゃないんだよみたいな。
そうですね。
いやー、ちょっとなんかあれですね。この金野くんと教えたさんがいる会社、なんか、何でしたっけ、ジャパニーズトラディショナルカンパニー、JTC。そうですね。JTC 味があるなってちょっと今思いました。
はい、そうですね。で、
こんなのが許されるんだと思って。
で、これはちょっとあれなんですよね。まあ、ちょっとまあ、読んでもらえばわかるんですけども、ちょっと教えたさんツンデレなところがあるじゃないですか。
はい、ああ、なんかありますね。はい。
で、これは僕が直前まで、高根の花さんっていう漫画があるんですよね。
あ、知らない。へえ。
高根の花さん、ドラマ化もしたんですけど。
はいはい。
で、それどっちかっていうと、なんでしょう。スマホコミックとかで、よく広告とかに出てるような感じの漫画があって。
はい。
で、それとかってもう、めっちゃツンデレなんですよ。
へえ。
上司の人が、
はい。
弱木くんっていう若手の社員に対して、
はいはい、
みんなの前じゃめっちゃ厳しいんですけど、
はいはい、
裏ではもうすごい胸キュンしてるみたいな、そういう漫画なんですけども、
はいはい、高根の花さん、はい、村田浩二による日本の漫画、2018年から連載、はい、BS テレ東でドラマ化って書いてます。
そうなんですよ、はいはい、そうなんですよね。で、まあ本当にツンデレの最高峰みたいなドラマでして、
はい。
で、まあちょっとそういう文脈も僕がお願いしてちょっと入れてもらった感じですね。
ああ、そうなんですね。
教えてさんのキャラにですね。
はいはいはい。はい、それはなぜですか？
ちょっとそうしたらキャラに幅ができて魅力的かなと思ったっていう感じですね。
はあ、
はい。
それは編集者さんもあの漫画家の枕さんも、あ、じゃあそうしましょうって感じになったんですか。
そうなりました。だからそれがちょっとラストにもそういうシーンが多少あるじゃないですか。
ありますね、はい。
うん、それは最後に入れ込んだ感じですね。
はあ、
はい。
あ、そうなんですね。
はい、
面白いな。なんかその辺のあの決算とか会社説明と何の関係もないキャラ立てのところにも結構、
いや、そうなんですよ。だからやっぱね、
こだわりがあるんですね。
あの、私も全然自身でそのクリエイティブとかクリエイターの、まあ、感覚はほぼないというか、そういうセンスはないと思ってるんですけど、
はい。
まあ、とはいえやっぱり本っていうね、ものを作るにあたってはそういうものの見方がやっぱ大事になってくるじゃないですか。いかにクリエイティブで発想的な。
まあそうですね。
で、以前あの宮崎駿監督がですね、なんかテレビかなんかのドキュメントで出てて、まあ、ファンの人とかがあのまたトトロみたいな映画作ってくださいみたいな感じで宮崎駿になんか言うシーンがあったんですよ。
はいはい。
で、宮崎駿は ありがとうございますみたいな感じで握手かなんかしてるんですけど、
はいはい、
次のインタビューシーンで、
はいはい、
いやもうトトロは作ったでしょみたいな、
あなるほど、
うん、同じもん作ってもしょうがないでしょみたいなことを言ってるんですよね。
そうなんですね。
はい。で、だから、なんていうか、多分、視聴者とか、ファンとかからするトトロ2みたいなのを、
はいはいはい。
まあ、見たいっていう風な、またああいう感じっていうの、思いがあったとしても、
確かに。
クリエイターからしたら、それも一回作ったし、みたいな。そこでもやりきったから、もう一回同じ内容書くのきついよね、みたいな感じの思いが、多分あるんじゃないかなと思うんですよね。
っていうか、そうですよね。やっぱりクリエイターの人って同じもの二度はそんな安直に絶対やりたくないっすよね。
そうですよね。
ああ、そりゃそうだわ、
うん。やるならちょっと別の視点とか、なんか加えないといけないっていう風になってくるじゃないですか。
うん、そうでしょうね。
なんで、あの、この本に関しても、
うん、
まあやっぱ一つはストーリーも全開でいきましょうっていうのはそこの要素だったんですよね。
うんうんうん。
で、実は僕はやっぱここの時に、内容アップデートしてんだから、
うん、
内容も全部アップデートいきましょうみたいな感じで、
ああ、つまりそれは取り上げる会社も全部新しくしようぜって意味ですか。
一つは取り上げる会社もアップデートする。でもう一つは取り上げる会社の中身をもう年変わってるんで、状況変わってるんで、
ああ、
それをアップデートしましょうみたいなことを思ったんですけど、
はい、けど
変数が多すぎてめっちゃきついんですよね。ストーリーも全部変わるし、内容も全部変わるみたいな。
うんうん、
するともう3月の出版に間に合わないっていうのは確実に分かったんで、
うんうん、
なので僕はそれの対応として、
うん、
漫画と漫画の間にコラムみたいな解説があるじゃないですか。
ああ入ってますね、はい、
あそこに入れ込んだ感じですね。
ああなるほど。だから割と最新情報とか最新の決算発表とかで間に合うやつに関してはそこに情報入れてると。
そうですね。だから Amazon に至ってはこれ書いてますけど、126ページ、
うん、
2023年2月2日に発表されたアマゾンの2022年10月から12月期じゃないですか、
うんうんうん、
これまず書いたのこの3日ぐらいですからね。
めっちゃギリギリっすね。
もう直前に書いてます。その場で本当にギリギリに書いた。
すごいですね。はいはい。
でもやっぱりここでね、やっぱりこの書いてる、まあ、特にメルカリとかも書いてる内容とも直近違ってるんで、
うんうん、
それを説明に織り込んだりとか、そういう感じはありましたね。
なるほど。まあそこら辺はあれですか、はい、やっぱしげさんとしてはその最新というか今の情報を読者に伝えることが大事だと思ったということですか。
そうですね。あとやっぱりあの1冊目買ってくれた人がもう一回読んだ時に、あ、これただの1冊目と漫画の焼き直しだねって思われちゃうと、
うん、
まあ、ちょっと悲しいですし、
うん、
買ってくれた人に申し訳ないんで。
なるほど。
あの、読んだ人も楽しめるし、はいはい、1冊目ですね。1冊目読んだ人も楽しめるし、うんうんうん、読んでない人も楽しめるみたいな、
うん、
そこはちょっと意識しましたね。
なるほど。いや素晴らしい。というこだわりが反映されているんですね、
はい、そうですね。はい
はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ一旦ですね、前編はここら辺までということで、この漫画版に決算書謎解きトレーニングについていろいろお伺いしてきました。まあこの後後編でもちょっとお伺いしていきたいと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。